はだったらですね、うん、そのやる気になる、
うん、
このやる気だった人がこうやる気なくなってったりしますよね。でこのやる気を継続するとか、うん、キープするとかさらにやる気になると、これ秘訣があるとしたら何なんですかね。
それは、
はい、
その人が、
うん、
確かにおっしゃる通り、
うん、
こう継続していける人と、
うんうん、
なんか割と簡単にこう挫折する人と、
はい、
結構いますよね。そういうのその、うん、分かれますよね。その辺二極分化するんですね。
はいはいはい、
私が実際いろんな人とお会いして、
はい、
見てきてですね、
うん、
それから長く現場で生徒を指導してですね、
うんうん、
もう最初に送り出した卒業生1期生はもう40歳ですからね、
そうなんですか、はい、大人ですね。
大人ですよ、
はいはい、
そういうだから彼ら実際本当にもう小さい可愛い小学校中学校の頃から、
うんうん、
ずっとその彼らが家庭をね、
はい、
持つくらいまでの間長くこう、うん、見てきて、
はい、
うん、思うのは、
うん、
このやる気のスイッチをどれだけ持ってるかっていうことなんですね、
うん、
数ですよ。
あ、1個じゃなくって、
うんうん、1個しか持ってない人は、
うん、
それが、
うん、
そのスイッチがちょっとショートしてるとうまくこうオンに入らないと、
うんうん、
もうそこでアウトなわけですね。でこっちの A のスイッチがダメな時に B のスイッチ、うん、B のスイッチがダメな時に C のスイッチと、
うん、
例えば俺なんか A から Z まで26個もあるぜっていう人と、うんうんうん、
はい、
ABC の3つしかない人とでは、
うん、
違うんですね。
なるほど。まあ、この時はこのスイッチが非常に機能するとか、うん、こんなシチュエーションの時はこのスイッチがいいんだというのがあったりしますよね。
ありますよね、
うん、
それをたった一つのスイッチで、
うんうん、
無理やり自分のモチベーションを高めていこうとするところに無理がある、
うんうん、
と思いますよね。
スイッチも頼られたら辛いですよね
そうそうどんな時も お前だけだぞみたいなしっかりやれよみたいな。
あ、
そのスイッチも、
はい、
小さな押しやすいスイッチもあっていいだろうし、
うんうんうん、
ボタン式みたいなね、
うんうんうん、
タッチ式というか、うんうん、ちょっと触るだけで入るっていうような、
うんうん
う
ん、
そういう小さなスイッチもあっていいだろうし、
はい、
すごくこのスイッチを押すにはかなりの勇気がいるぞと、
うん、
押してしまっていいんだろうかぐらいの、
うん、
世の中にも本当にたくさんのスイッチが、
はい、
あるじゃないですか、
うんうん、
トイレに起きた時に、
うん、
トイレの電気をつける、
うん、
そういう小さなスイッチもあれば、
はい、
はたまそのそうじゃなくて、
うん、
アメリカの大統領が、
うん、
押す、
うん、
権限を持っているその核の、
うん、
発射スイッチまで、それピンキリなわけですよ。いろんなスイッチがあるわけですよね、世の中に。 そうですね、それと同じように、
うん、
人間の中にも、
うん、
いろんなスイッチがあっていいと思うんですよね。
いや僕は最近いろんなとこでお話しさせてもらうときにね、為末君の
大ちゃん、
うんうん、オリンピック壮行会やったときに、
はい、あ、やりましたね。
為末君がイメージできるタイプの人とイメージできないタイプの人がいるけど、違いは何なんですかねって僕聞かれたんですね。で僕は僕イメージできるタイプだからちょっとイメージできない人のタイプよくわかんないなってポツッって言った時に、デンちゃんがそれは簡単ですよと、未来をイメージするとその向こうに死があるからですよっておっしゃったんですよ僕しびれて、もう本当にしびれて、そうだなと。結局、まあ、未来のことをイメージするとリアルにすればリアルにするほど向こう側には死が散らちゃうね。人間やっぱり致死率 100% なんで
100%
見えちゃいますよね、
うん、
だから死との決着がついてない人はちょっと怖くなっちゃいますよね、
うん、
まあ、完璧についてる人がいるのかって言われてまたそこもクエスチョンなんですけど、レンちゃんのそういう生きる哲学っていうのはどこから出てきてるんですか。
ああ、これまた素晴らしい質問ありがとうございます それは、
うん、
先ほどちらっと言ったその35歳の時に、
はい、
臨死体験をしてるんですよ。
おお、そうなんですか。
ええ、そんなまさか自分がするとは思ってなかったんですけど、
うんうん、そんな臨死体験リアルに聞くのは僕初めてなんですけど、ほん、うん、
本当にすごい、そこもそれまではもう、うん、頑張ってきて、
うん、
で特に35なんていうと、
うん、
まあこのリスナーの方にも、おお、ちょうど私が、俺が35だって人、うんうん、結構、
うん、
近い方、
はいはい、
結構ねたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、
うん、
やっぱりこの正念場だと思って頑張っちゃうじゃないですか、
はいはい、
で頑張りすぎたのか何なのか、まあとにかく職場で倒れて、
うん、
で、うん、自分では救急車も呼べないような状況、
うんうんうん、
そこにたまたま、
うん、
友人が、
うん、
訪ねてきてくれて、
はい、
なんかその胸騒ぎがしたからちょっと寄ってみたとか言うんですよね、うんうんうんうん、そういうのってやっぱあるんでしょうかね、
うんうんうん、
そしたらなんかその玄関のところまではそのドアのところまでは張ってったらしくて、
うんうん、
自分でも覚えてないんですが、
うんうん、
でそこに倒れてた私が、
うんうん、
ですぐ救急車を呼んで、
うん、
そして呼んでくれてですね、
うんうん、
で、ただその救急隊の方が、
はい、
一生懸命、ね、名前言えますかとかって言って、
うんうんうん、
で、どっか行きたい病院はありますかとか、
うんうん、
でその頃結構赤坂近辺で夜遊びをしてたので
うん、うん、そうなんですね
飲んでたので、
はいはい、
なんかね僕が言ったらしいんですよ一言、うん、赤坂そしたらその救急隊の方が本人は赤坂病院を希望しておりますとか言って
そんなギリギリな時に
ギリギリで何やってるんだと思いながらも、
うんうん、
連れて行かれて、
はい、
そしてなんかもう慌ただしいんですよ、
うん、
看護師さんやお医者さんがこうバタバタしてきてですね、
うんうん、
そしてその あっちこっちにこう、
うん、
点滴の管みたいなの
刺されて、
うん、足にまで、
うんうん、
両手両足に、
うんうん、
そんなにって感じでもう、
うん、
普通ポタポタ垂らすはずなのがもうジャージャーですよなんか、
うん
うん
うん、
それでなんかね家族とか親戚とかに連絡したのかなんて言ってるんですよ、
う
ん、なんか自分はかなりやばい状況にあるのかなと、
うんうん
うん、で人間がそのやっぱりその死に向かっていく時って、
うん、
体が動かなくなってその口も聞けなくなっていくんだけども、
うん、
耳だけは非常にね、
うん、
なんていうかな最後までここ覚えといた方がいいですよ皆さんもたくちゃんもね、
うん、
耳だけはね非常に残るっていうか言ってることは分かるんです言ってることは分かるけど答えられないんですね、
うん
だからその臨終の人に向かって一生懸命声をかけたものはちゃんと届いてますから、
うん、
で、
うん、
なんか言おうとするんだけど言えない、
うん、
でほらなんか電気で、
はい、
バンってやるやつあるじゃないですか
ありますね、はい、
あれの用意とかしてるんですよ
もうもうリアルですね
いやあれはこれはもしやなんかすごいまずい状況なのかもしれないと思って、うんてるうちに、
うん、
よく言うじゃないですか死ぬ時って自分の、うん、自分を見るって、
うんうんうん、
上から、
うん、
でこのベッドの上から見てるんです自分
は
で「あ来ました」みたいな、
うんうんうんうん、
でこれはもしこのまま死んでしまうんだったらば、
うん、
田舎のちょっとお袋に連絡しなくちゃいけないと、うん、親父はもう随分前に他界してたので、
うんうん、
田舎のおふくろにとにかく知らせなきゃいけないと思った瞬間に、
うん、
田舎のおふくろのところに来てるんですよ自分が
わ、うんうんうん、
かりますその
瞬間移動
してる、ね、瞬間移動、
うん、
赤坂病院から、
はい
はい、福島の実家まで瞬間的に移動してるんですよ、
うんうん、
それでその、うん、おふくろが寝てるところを自分が見てるんですね、はい、非常にリアルに、
はい
そしたらば あのお水をなんかねちょっとこぼしてたんですね、
うんうん、
夜その、ね、寝て飲んで、
うん、
あのそのお盆にこぼしてた、
うん、
で、うん、あのお母ちゃんこれこぼしてるじゃんって、うん、一生懸命それを直そうとするんだけど直せない、
お
でおいこぼしてるよって声をかけようとするんだけど、うん、声どうも一生懸命自分ではかけてるんだけど相手は気がつかない、で、まあ、今こうやって話してるってことはあの生きその時死ななかったわけですけど、
はいはいはい、
後から、
うん、
お袋に、
うん、
お母ちゃんあの時あの、ね、枕元であのこぼしてたよねって、
うんうんうん
うんうん、
言ってみた、
うんうん、それからあのなんか頭のてっぺんあたり だいぶ薄くなってきてたねっていう話をしたら
うん、うん、
上から見てるからね、
うん、ああそうかそうか、うん、
そしたらば、うん、うちのおふくろそういう話あの苦手な人で、
うんうんうん、
もう気持ち悪いからそんな言わないでって、
うん、
っていうか本当だから事実だからね、
うんうんうんう
ん、なんでそんなの分かるのって不思議じゃないですか彼女にとってみれば、
はいはいはい、
そんなもういいから言わないで気持ち悪いからとか言われたんだけども、
うん、
でその時に、
うん、
そのあそうだ俺こんなことしてる場合じゃないんだなんか病院で電波地やられて
手術中ですから ね,
ちょっとねやばい状況なんだと、
うんうんうん、
思った瞬間にまたねその病院にまた集中治療室にまたその来てるわけですよ。
へ
ーでその時に僕は思ったんですね、
うんうん、
そのもしも、
うん、
もうここで自分はもう終わりかもしれないけど、
うん、
無事目が覚めて、
うんうん、
この後の人生を生きても OK なら、
うん、
もう本当自分に嘘をつかずに、
うん、
もう魂の思う通りに
は
やっていこうと、もうおまけの人生だと、もう、うん、その時はね本気でそういう風にね、
うん、
思いました。だからなんかいろいろあの時のそのピュアな決意っていうのが、
うん、
だんだんこう薄れていく時もあるんですけど、
うんうん、
なんかあった時はあの時のことをちょっとその朝昇ってくる太陽を見ながら思い出すと、
うん
うん、ああ生きててよかったっていうか今日は誰を喜ばせようみたいな、
うん、
そういう気持ちにね。
なるわけ、ね、
うん、ちょっとだから長い話になっちゃって申し訳なかったですけど、うん、その、うん、やっぱりその自分が思いもよらないその、
はい、
臨死体験をしたっていう、
うん、
で死ぬ時ってすごく辛くてのた打ち回るのかと思ってたら、
うん、
みんな臨死体験した人ってみんな言うじゃないですか、すごく気持ちいいって、うん、
はいはい、
実際本当ですね。
なるほど、
血圧がスーッと下がっていって、
うんう
んうん、なんかね気持ちいいんですよ。
へ
ー、だからあ死ぬことって全然怖くないなと、
うーん、
むしろ気持ちいいんだなと、
うーん、
じゃあ自分が本当に死を目前にした時に、
うん、
みんなにありがとうねって言って、
うん、
さよならできるように、
うん、
日々生活していこうと。
はあ、いやでんちゃんからねこの送られるメッセージで本当にこう重みのあるインパクトのあるお話が多いんですけど、こういう死生観の上に成り立ってるからですよね。まあ今日はやる気のスイッチということで、今度は山崎匠13冊目になるんですが、
13
冊
すごい
新刊出るわけですけど、今回でんちゃんからいただきましたでんちゃんのやる気のスイッチ、これは人のために人をハッピーにさす、そのイメージを持った時にスイッチが入るんだと。そしてそのやる気が続いていくのは個人個人が持ってるスイッチの数なんだというお話いただきまして、本当にありがとうございました。皆さんこれ聞きながらぜひね、あなたのやる気のスイッチオンにしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。てんちゃんでした。